9月27日夜8時マジックアンズプレゼンツカヨンフェスバルの時間がやってまいりました。こんばんは、カヨン伝道師の福田修山でございます。メンバーはいつもの通りヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。秋ということで、
はい、
秋も深まってまいりました。
はい、
はい、アクア君は夏休みも終わって学校が始まったと。
はい、もう今全部出し切っちゃいましたけど大丈夫ですか？
大丈夫です。はい、
はい、まあ、学校はもう始まってね、はい、やっぱり久々の勉強ですよ。なんかもう夏休みやっぱ遊んでたなって自分自身思ってますね。
あ、そうですか。
ちょっと緩んでたんで今気を引き締めてやっていこうかなと思ってるところですね。やっぱり秋は温度も気持ちいいんでちょっとサボりがちになりがちなんですけど、そこはなんとかね、はい、
まあ勉学の秋なんでね、
引き締めてやっていこうかなと思ってるところですね。
ここかなと思ってる。もうすでにやっている。
まあ、今のところは、まだガイダンスとかなんですよね。はい、1回目の授業なんで。だから、この授業こんなんやりますよぐらいなんで、正直こっちのんびり聞いてますけどね。
ああ、じゃあまだこれからスイッチを入れていこう。
これからスイッチを入れていこう。
なるほど、なるほど。早いこと入れてほしいなと。
はい、はい。頑張ります。
はい。お兄ちゃんはどんな風に見えてます？
お兄ちゃん。
はい、スイッチ入ってますように見えます？
お兄ちゃんはもうもはや夏休みとかなかったですからね。はあはあ、ずっと頑張ってたと思いますよ、僕が。
ずっとスイッチが入ってるように見えてると
。だって社会人ですからね。普通にいつも忙しそうだなと思って見てます。
あ、そうなんですか。
はい。
本人的にはどうですか？
はい。
はい。
いやでも、はい、アクアが学校始まったっていうのをきっかけに、
はいはいはい、
もうちょっと引き締めていかんとなみたいな気持ちもあります
けど、ね、影響はやっぱ受けるわけですか。
他力本願。
そうですね、他力本願、
はい、
ね、そうなんです。チャーリーさんおっしゃいましたけれども、これはまあね、他人の力をねこう当てにするっていうのはね、
はい、
こうダメなことなんですけれども、もともとの他力本願って意味ちょっとちゃうらしいですよ。そうですか。あのまあもう自分、まあ、謙虚さをね元とこう考えるみたいな、こう自分の力っていうのはもう限られてると、はい、これ大いなるもののね、あの観音様、阿弥陀様の力をね借りましょうみたいな感じのね、はい、大きなものの力をこう借りて、まあ、自分は非力であると、まあ、自分の力を全力で出すのはもう基本として、
はい、
プラスその、大きなものの力をこう借りようというのが他力本願という言葉の意味で、そんなに悪いことではないっていうのがちょっと、まあ、転じて、まあ、自分が頑張らんと人ばっかり当てにしてっていう風にだんだんちょっとねこう変わってくるということでですね。
素晴らしい。
だんだん仏教用語ちょっとずつね意味がこう変わってきて、ね、そういうね、こう道をこうこの仏の道を極めていくみたいなのが元々の極道っていう言葉のスタートであったりだとか。
極道、
はい、そうなんですよ。なのでね、まあまあ日本語って面白いなと思ってるわけなんですけれども、
はい、
はい、ね、そんな感じでね、なんと言うんでしょう、まあいろんなね、ことも知りながら、まあ、この番組でも、まあ、その辺のこととかもね、いろんなことをお伝えしながらですね、楽しく学んでいく素敵な秋になればいいなと思っております。そんな感じで今月もやっていきましょう。ということで福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によりまして皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが書いてくれました。今日はどういう文章でしょうか？
今日はプロデューサーの流れさんという方のリクエストで、
はい、
はい、映画評論、
映画評論
を書いてきました。
ずっとね、
はい、
いただいてましたね、
はい、
で頑張って書いてきて、
はい、
よっしゃと思ったら、
はい、
来たらプロデューサーがいないと。
そうなんですよ。
どう、せっかくあれどうしようと思ってたら、ね、オープニング途中に、
はい、
来ていただきまして、
滑り込みで、
はい、間に合ってよかったなと思っております、はい
はい、
ということでね、流さんに向けた、
はい、
流さんのリクエストに答えた文章ということで、
はい、
まあ、具体的にはどのような
一応ね、はい、リクエストをしていただいたときに、
はい、
浜村淳さんみたいなイメージでということで、
はい、
それでまあ僕も一応予習、
うん、はい、
浜村淳さんの 動画を YouTube で見つけたので、はい、それを見て勉強して、はいはい、でもまあ自分の文章ですから、うんうん、浜村淳さんに染まってはいけないなという気持ちがあって、はい、ということで、まあ、映画評論を自分の口で書きました、
はい、なるほどなるほど、
はい、
分かりました。それをね、赤はどんな口調でモノマネでやるんですか。
いや、なんかあの、はい、やっぱ、うん、年そうの、はいはい、渋さってあるじゃないですか、はい、あれは正直僕には出せませんでしたね。ちょっと真似してみようと思ったんですけど、はいはい、難しかったです。
難しかったから、まあ、その、まあ、インスパイアを受けて自分なりのものを表現していこうかなと、
うん、まあ、結局そうなりますかね、やっぱり。
なるほど。あとはまあ聞いていただくリスナーの皆さんに、まあ、事前情報としてはこんなもんでいいですか。まだもうちょっと分かっといた方がいいこととか。
もういいと思います。
もういいますか。はい、分かりました。じゃあもう早速行っていただきましょう、はい、お願いします。
島村淳です。今回ご紹介いたしますのは猿のお話です。猿の惑星創世記。アルツハイマーの父を抱えた主人公ウィル・ロッドマンは治療のための薬を開発します。こういうものを作ってすぐ人間に使うのはちょっとまずいのでしょうね。実験用の猿に投与して様子見をしていたんです。すると急に凶暴化、研究所内を暴れ回り荒らし散らしてしまうんですね。そのせいで薬の開発は上からストップがかかってしまいました。ですが後にその猿の子供が見つかります。猿が暴れていたのは子供を守るためでもあったのです。その子は直接薬の投与はされていないものの、母体から薬効成分を受け取っていたためにとても頭が良いことが明らかになりました。なんと3歳で人間の9歳児レベルですって。 IQ300 ですよ。すごいですね。そしてね、小猿はシーザーと名付けられ、しばらくはウィルと平和に暮らしていました。が大人にまで成長した頃、ある事件をきっかけに裁判所の指示で猿用の施設に入れられ、中でそれはひどい虐待を受けてしまいます。あ、いろいろあって人間に失望したシーザーは施設内のオランウータンやゴリラを味方につけ施設を脱走します。そして本来住むべきであろう人間から巨大な森を奪還すべく、ゴールデンゲートブリッジでそれはそれは壮絶な戦いを繰り広げ、見事勝ち取ることができたのです。シーザーが唯一心を許している人間ウィルは、うちに帰ろうと呼びかけたんですね。するとシーザーはこう答えるんですね。シーザー、うち、ここ。ここから自作猿の惑星新世紀へとつながるんですね。2014年9月19日公開です。
素晴らしかったですね。そしたら早速ね、先生に登場していただきましょう。プロデューサーの流れさんです。
はい、こんばんは、流れです。
こんばんは。
こんばんは。
まあ、解説者にはね、はい、僕は例で浜村淳出したんですけども、はい、まあ、淀川長瀬さんとか、うんうんうん、水野半蔵さん、
はい、
いろんな方がいらっしゃるんですけども、うん、まあ、それを真似せって言ったんじゃなくって、はい、まあ、アクアはアクアっていうね、解説者の、うんうん、キャラクターを作ってくれたらいいなという形で、はい、はい、いました。で一応一応映画をね、はい、討論するという形ではみんな同じという意味で、うんうん、これやってみたらどうかなと思ったんで、うん、アクアアクアなりのどういうキャラで やられたんかなというのをちょっと聞きたいんですが、
まあ浜村淳です
ね。やっぱりそうですか。
は
い
はい、影響を受けてるのは、
ね、まあ影響はね、あると思うんですね。はい、だからそれぞれね、特徴というか、うん、こう画面を見ないで聞いただけで、うん、あ、この人の解説のやり方やなっていうのがね、はいはいはい、こうあるんで、うん、それをね、アクアなりに、これ聞いたらあアクアがやってるじゃんというようなね、ところをね、どっか見つけてくれたらいいと思います。今のところね、ちょっと、1回しか聞いてないんで、
はい、
はい、これがアクアな、放送やなというのは、分からなかったですけどね、はい、2回3回と続けたらもしかしたら分かるかもしれないですね。
出てくるかもしれないですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、改めてね、ちょっと思い出す部分もあって、あ、そういえば、まあ、関西弁やのに上品に、もうほんまに放送用のこう喋り方で、でもやっぱり関西やなみたいなところがさすがやなというのはちょっとね、あかんの聞いてて思いました。はい、あとね、もうそれでさらに連想したのが、まあ、吉幾三さんね、
はい、
まあ、東北ということで、まあ、結構ね、なまってはるんですけれども、歌いながら訛りを表現する、しかし音はぴったりちゃんと合ってるみたいなのは、これはこれですごい腕やなっていうのをね、 めっちゃうまいからこそ歌いながらなまれんねんなっていうのをねすごい思ったことがあって、
はい、
そのねこう解説しながらもちょっと大阪弁を上品にこうね出していくっていうのもまた一つのすごい腕なんやなということをね実感しました。アクアもねその辺も生まれを意識して生まれの良さも出してね、
はい
はい、土地の良さも出していって、はい、オリジナリティを築いていってもらえればと思いました、
はい、
ということでアクアの開運朗読コーナーでした。月刊集山ダイジェスト、このコーナーは福田集山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで、来月10月なんですけれども、昔の言い方では神奈月ですね、神様がですね全国の神様が、出雲のね出雲に集まってですね、どのようなご縁づけをね、ご縁をね人と人とのご縁を結んでいこうかというね会議をこうする月ということでね、その分まあ他の地域ではもう神様がいらっしゃらなくなるというところから、神奈月という名前がついてですね、逆にね日本全国から神様が集まってくる出雲地方では、神有月という名前ということなんですけれども、ね、全部のね神様全員が集まるとは言われてるんですけれどもね、恵比寿さんはね家を守るために残っていてくれるというところからですね、恵比寿公みたいなのがね恵比寿さんを祀ってる神社ではあるということとかでですね、恵比寿さんにですね、ありがとうございますというお参りするのも一ついいかなというような月であります。あとですね、10月というとね、衣替えの10月1日から衣替えということでですね、夏服から冬服に切り替えるというような時期になるんですけれども、その季節のこう気を入れ替えるという意味ではですね、制服とかじゃなくてもね、ちょっとこう季節感をね、意識して、10月1日からはね、ちょっと暑い日でもね、季節感を出すような意識するような服装をするのが、ね、季節の気を取り入れていくことにいいのかなと思います。例えばね、もう今日とかねもうあと3日で10月とかなんですけれども、ヨハンはね、下はサンダルで靴下なしでジーパンに上は白い T シャツ1枚というね真夏かみたいなね、
はい、
ファッションでいるんですけれども、これはもう10月1日からはね慎んでいただければと、はい、まだ OK です。
はい、
はい、
あと3日間
あと3日間は OK です。
はい、はい、
そんな感じになりますね。はい、ということでね10月1日から1月が大きく入れ替わるということになるんですけれども、10月2日がですね、旧暦の9月9日ということでですね、朝陽の節句になります。これはね、菊の節句と言われておりまして、もともとね、薬草として中国から日本にやってきた、お花であるんですけれども、これはね今では日本のね、国の花、国花という位置づけでですね非常に大きな意味を持った、お花になっておりますのでね、さらにね、この10月、というね、金の季節、金の木を持つ季節にですね、金をアップさせるという意味ではですね、丸いお花っていう丸いものっていうのがすごい金アップにはいいので、この菊の花でかつまん丸なこうフォルムを持ったですね、ピンポンマムというお花などはですね、金運アップにとても、役立ってくれるお花なんでですね、10月2日にピンポンマムを飾るというのは一つね意識してやっていただければ、さらになる金運アップにつながっていくということになりますね。はい、あとはね菊全般はいいんですけれどもね、国の花ということで、皇室のシンボルであったりですね、警察のマークも菊からの、ね、モチーフで作られてたり、僕たちのパスポートにも、ね、菊のマークがついているということで、ね、非常に重要なマークになります。ね、桜意外と、ね、桜が国の花みたいなイメージもあるんですけれども、正式には、ね、菊であると、桜はそれに準ずる国の花であるみたいな扱いですね。正式には国家国の花は菊であります。それの節句が10月2日にあるということですね。はい、それの次がですね、10月6日ですね、10月6日はですねこのね、十三夜と言いましてですね、中秋の名月十五夜お月様の翌月の13日ですね、翌月の旧暦の13日、9月、旧暦9月13日ですね、この日の夜のお月見をするのが一つね 縁起がいいというか、中秋の名月のだけを見て終わるっていうのが、まあ、ちょっと縁起が悪いと、こう片水月といってね、こう嫌われているっていう風習が昔からありまして、まあ、十五夜のお月様を見たら、十三夜、翌月の十三夜のお月もセットでしましょうというね、そういういい伝え習わしい風習がありますのでですね、ぜひとも13日のね、十三夜、10月6日旧暦の9月13日十三夜のお月見をしてですね、月の木、もうね、まん丸まんま、あのラッキー、月は月に通ずると、ラッキーに通ずるということなんでね、月の木を吸収してですね、開運に役立てていただければなと。あとはですね、まあ、そのラッキーという意味もあるんですけれども、非常にね、我々日本人にとってはあのロマンあふれるものになりましてですね、あの、まあ、お月見って割とね、あのデートね、に何て言うんでしょうね、こう使われてたみたいな部分がありまして、だから中秋の名月にお月見しませんかと、お誘いするということはですね、これでは縁起が悪いので次も行きましょうということで、まあ、こう次のデートの約束も自然に取り付けるみたいな、そういう部分もあるんですよ。で、まあ、月を見ながらですね、まあ、ロマンをね、愛を語るみたいなところでですね、あの昔夏目漱石が海外の小説をこう訳するときに、あの I love you をどう訳そうかなって、まあ、日本まだ昔はその愛してますっていう言葉の意味がちょっと違うくて、あの仏教的な愛っていうのは、あのちょっとね、あの四苦八苦の元である、苦しみの元であるということで、まあ、今の愛っていう感覚とちょっと違うかったんですね。だから I love you どう訳そうかなってなった時に、月が綺麗ですねってこう訳そうとしたっていうエピソードがありましてですね、まあ、月が綺麗ですねっていうことがあなたを愛してますっていう通じるっていうのは、そういう文化が日本にはねあったということで、あの月を見るっていうことはね、恋愛運アップにもこう通じていくということですね。まあ、もっと深いく言っていくと、あのこれお盆からずっとつながってるんですね。あのお盆が、まあ、今8月の13から16みたいな感じですけれども、これもともとは旧暦の7月の扱いなんですよ。で、旧暦の7月の13夜から16日、いざ酔いの月までの間にですね、まあ、ご先祖様を、お迎えしてですね、16日いざ酔いのお月の時に、送り火でですね、見送るというような風習があるんですけれども、これあの先祖供養がメインではあるんですけれども、まあ、あの盆踊りっていうのはですね、男女の出会いの場であったんですね。ですから、まあ、夜通しね、あの満月の夜ですからずっと明るいわけですよ。でその間にね、あの盆踊りを踊ることによって男女が出会うというところからですね、一つ出会いがあると。そしてその1ヶ月後、旧暦8月15日が中秋の名月なんで、お盆の満月あたりで出会って次デートしませんかが、1ヶ月後の満月 でそれ1回だけやったら縁起が悪いから次もお月見しませんかというのがですね、13夜、次のね、10月6日に当たりますのでですね、そういうですね、非常にね、先祖の我々の先祖の木からですね、まあ、出会いから、ね、次の生命につながるね、非常にロマンチックな、意味合いを持った深いところになってきますんでですね、非常にね、あの恋愛運をアップする意味でもね、お月見っていうのは大事にしていただければなと思います。あとね、10月17日はね、神嘗祭というのがありまして、まあ、収穫したお米をですね、天照大神に捧げるお祭りがあったりとかですね、あとはね、あの収穫祭であるね、ハロウィンが、ですね、31日にあったりとか、まあ、あの日本の秋祭りとかもこの辺の時期にありますので、まあ、あの日本の、ね、収穫のお祝いと海外の収穫のお祝い同時に、ね、楽しんでいけるような、楽しいこの秋にしていければ、どんどんもっと良くなっていくなと、開運していくなと思っております。ということでね、その辺を意識して、この10月を、次の10月を過ごしていただければなと思います。ということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。占いのコーナー、 このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは早速行ってみましょう。10月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、1月生まれの方ですね、成功した後にですね、気を許してしまって失敗を招きやすい時になります。図に乗らずに、節制を心がけるようにしてください。
はい、うまくいってる時でもどっしりと構えてください。
はい、2月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、2月生まれの方はですね、安定安泰の時でありますが、足手まといになることが近づいてきております。鷹をくぐらが、うまくいくと、鷹を くぐらずにですね、慎重に行動するようにしてください。
はい、やばいやつをしっかりと見極めてください。
はい、3月生まれの人、金運、健康運が三角、恋愛運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、3月生まれの方はですね、利己心を抑えてですね、身を粉にして全力投球する時になります。体裁にこだわらないようにしてください。
はい、恥ずかしいことは何もありません。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、4月生まれの方はですね、家庭内に波風が立ちそうな時になります。自分勝手な言動は控えるようにしてください。
客観的に自分を見てください。
はい、5月生まれの人、金運が×、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角です。
はい、5月生まれの方はですね、精神的にも物質的にも困ったことが起きがちな時になってしまいます。しかしですね、救いの神は必ず現れますので焦らないようにしてください。
はい、のほほんではなくやるべきことはちゃんとやりましょう。
はい、6月生まれの人、金運、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、改革に向けて準備を進める時になります。気が熟すまでしっかりと作戦を温めておきましょう。
案外これが一番楽しかったりします。
7月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、苦しかったことが去りつつある時になります。信頼のおける人に相談をしてですね、じっくりと、行動を取るようにしてください。
もうちょっとなので頑張って乗り切りましょう。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、一時的に盛り上がった運気が暴落しつつある時になります。謙虚さ、素直さを身につけてですね、目立たぬようにやり過ごすのが賢明です。
はい、次のチャンスまで栄養を蓄えておいてください。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、9月生まれの方はですね、忍耐の時になります。こんな時はおろおろせずにね、どっしりとして今いる場所で努力をしましょう。
なんだかんだ言ってそれなりに結果が出ると思います。
はい、10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、10月生まれの方はですね、どうしていいか分からず暗中模索の時になります。下手にもがかずにですね、現状を静かに見守りましょう。
はい、俯瞰で成り行きを見守りましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、不慮の事故に備えてガードを高める時になります。備えと覚悟ができていれば問題はありません。
覚悟さえあれば冷静に対処していけるかもしれません。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はですね、危険が近くに近づきつつある時ですね。今悩んでいる、生き悩んでることがあればですね、一歩引いて時を待ちましょう。
はい、無鉄砲に突き進むのはやめてください。
はい、ということでね、ちょっとここまでね、三角が多かったのは初めてかなと。ちょっと8月から怒涛のね、ちょっと三角の連続であるんですけれども、まあ全体としては、まあ、収穫の時でありますんで、まあ根本はね、みんないい時なんですよね。今までやったことの結果が出てくる時っていう、まあ、それに対して相対的にちょっと問題がいろいろありますよ、注意してくださいねということなんですけれども、まあ、どういうことをしておけばいいかというと、まあ、もし何かが起こった時にでも、まあ、対処できるように準備しておくことですよね。まあ、天気予報が まあ、曇り雨ならば傘を持って外に出る的な意味のですね、まあ、何が起こっても大丈夫なようにいけるいけると、今までここ結構うまくいってたから次もいけるやろいけるいけるってこう安楽楽観的に何も考えないという意味の悪い意味の楽観性じゃなくてですね、まあ、もし大丈夫何か起こった時でも自分はこれでこうこうこうしてるからやり過ごせるっていう意味の、まあ、ほんまの意味のプラス思考ですね。そういうね準備をしていくこととですね、あとは、まあ、いざ何か起こったらもうジタバタしないっていうことですね。あの起こってからもうもがきあがくとよりねこうもう何でしょうねこう溺れやすくなるというかですね、もう事前に浮世を準備しておけば済むことなのに、それを準備しなかったばっかしに海に落ちてしまったという時にね、もうその時はもう力抜くことが一番ね助かる道ではありますので、まあ、その時が来たらジタバタしないと、あとはですね、もし何か問題が起こった時はね、適切なアドバイザーを確保するということですね、まあ、信頼のおける人をね身近に置いておくだとか、あとはね、まあ、その問題その問題の専門家にきちっと相談するとかですね、まあ、あのプロのアドバイスですね活用してですね、切り抜けていっていただきたいなと思います。まあ、そういう人脈を築いておくっていうのも一つね、準備につながってきますので、まあ、その辺をですね、まあ、用心しつつ楽しむところは楽しんでですね、この秋の、ゴムの木をね大きく、取り込んで取り入れて開運に結びつけていっていただければと思います。ということで今日お話しした内容やラジオモのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は10月25日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。